はい、ということで、お便り会でございます。
はい、お願いします。
もうね、グランプリ、
あ、そうか、
佳境でございますので、
そうですね、
バンバン読んでいきたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、青木さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。はい、昨年のお便り1グランプリでカッパの投稿を読んでいただいた、うん、カッパのオチムーです。
ありがとうございます。
おととしはトシボーイズ様の目に留まれずでしたが、昨年のリベンジカッパに続き今年も読んでいただけたら嬉しいです。
リベンジカッパ、
私には霊感は一切ないのですが、うん、私の中で一番不思議だった体験を聞いてください。
はい、
これは15年くらい前の話で、当時まだ小学校に上がる前の子供たちとリビングで雑魚寝のように昼寝をしていた時でした。うん、我が家はリビングの横に寝室があり、そこでは夜勤の主人が寝ておりました。私は寝室の扉の目の前に寝転がっていて、昼寝をしている子供たちを見ていて起きている状態でした。うん、なんで気になったかは分かりませんが、ふと寝室の扉が気になり、体を起こしぼーっと見ていました。すると寝室の扉の取っ手がゆっくりゆっくり下がってきたのです。
ん、
私は主人が起きたのかなとじーっと見続けていました。ゆっくりゆっくり取っ手が下がりきると、今度はゆっくりゆっくり扉が拳一つ分、20センチくらいでしょうか、開きました。中は暗室用のカーテンなのもあり、真っ暗で何も見えません。私は主人が起きたと思っていたので、何してんだという気持ちで、
うん、
扉の隙間にさらに顔を近づけてじーっと中を見つめていました。1分程度だったと思いますが、もっと長かったような気もします。相変わらず何も見えず真っ暗な隙間のまま、またゆっくりと扉が閉まり、
うん、
私はただただ何だったんだろうと思っていました。子供がお昼寝をしていたこともあり、扉を開けて確認することはしませんでしたし、
うん、
主人が寝ぼけたとその時は何も思いませんでした。その日の夜、主人が起きてきた時に、あれ何だったのと聞いたところ、全く知らないと言われ、初めてちゃんと思い返すと不思議なところがあることにようやく気がつきました。
うん、
まず音などは一切していないのに、わざわざ体を起こしてまで私はなぜ見つめていたのか、それに合わせるようにゆっくり取っ手が下がるのを見れたこと、その際あまりにもゆっくりすぎて、たとえ主人が寝ぼけてやったとしても意図してやらないと無理だし意味不明すぎます。それまでもその先も主人が寝ぼけたりいたずら的なことをしたことはありません。それに隙間の向こう側の寝室ですが、暗室用カーテンをしているとはいえ、カーテンの脇にどうしても隙間ができてしまい、真っ暗にするのは不可能なのです。仮にリビングが昼まで明るく目が慣れず真っ暗に見えていたとしても、あまりにも暗すぎたと、扉を開けてすぐベッドの足元側があるのですが、私が覗き込んでいるのにベッドが一切見えなかったのです。目の前にあるはずのベッドも見えず、漆黒の闇のような隙間しかなかったのです。本当に真っ黒でした。
うん、
別の日に検証してみたのですが、やはり隙間の目の前にベッドは見えるし、暗いとはいえリビングから入る光で輪郭ぐらいは見えました。そして扉がゆっくり閉まる音のみ、他は一切無音。ベッドは寝返り打つだけでもギシギシ言っていたので、隣のリビングにいたとはいえテレビも消して昼寝中だったので、もし主人が寝ぼけていたらその扉の前後にベッドから移動する際の音がするはずなのです。後から考えると、あまりにも暗すぎた寝室を私が目を凝らしながらじーっと見てるその正面に、何かが同じように私をじーっと見ていたのではないかと思ってしまいますが、私の顔の方が怖かったのか、ゆっくり扉を閉められてしまい、その後そのようなことは起きていません。これは何だったんでしょうか。私が霊を怖がらせた話なのでしょうか。ただ当時も今も全く怖さはないのです。不思議な体験でした。お二人のご意見をお聞きできたらありがたいです、
うん、
ということでいただきました。
変わった話、
なんだろうねこの変な、ね、だから、寝室の扉の先が、
うん、真っ暗、
真っ暗 だからまあ本来の世界と違うという感じなのかな。
で別日にやってみたけど光量が全く違うと、
うん、
ベッドも見えるしと、うんうん、
なんじゃこれは、
うん、
で扉を開けたやつがいるとしたら、
うん、
なんか見てたんじゃないかと、こっち
をこっちをね。
でも私の顔の方が怖かったから立ったというか
、うん、
ね、あっちがビビってこう戻っていったという感じじゃないかというふうに言っているんですけど、
うん、
まあありえなくはないですよね。
ありえないことはないというか、あ、人がいるんだって思って逃げたとかね。
そのあ、いるんすねっていうことですね、
うん、
いないと思ってたんですけどいたんで、あ、もしちょっと帰ります
って。そこに彼女がいなかったら、じゃあ部屋の中から出てきて何かしようとしたってこと
かな、
うん、たまたまそこに居合わせて人と会っちゃったから、う
ん、う
わ人いるやん、俺も帰ろうかってなったけど、
ね、今日じゃなかったわ、
うん、
だとしたら怖いけど、逆に
ちょっと怖いよ。
あの、なんていうか、え、じゃあいない時ならなんかしてるんですか、うん、そうそう、っていうのがずっとで出てきちゃうからね。
ね、めちゃくちゃ昔の映画なんですけど、
うん、
あと知名度が低い、かなり、
うん、
ダークネスっていう映画が、
うん、あ、聞いたことあるな、
あるんですよ、
うん、
で全然お金もかかってない映画でさ、
うん、低予算ホラーみたいな。
そう、あるご家庭があって、うん、そこに住まわれてるんですよ。引っ越してきたんかな、なんかね、トンネルを越えてきた先にある家なんですよ、
うん、
でそこに住み始めるんだけれども、なんか分かんないけど家族がみんな暗闇が怖くなるっていう、
ほうほうほう、
闇が怖いみたいな、
はあはあ、
でそれでみんなが怪異現象を見てしまって怖くなって引っ越そうって言ってトンネルをまた抜けていくんだけど、そのトンネルが真っ暗で吸い込まれていって、家族はその後無事だったのだろうかみたいな、
うんうん、
確かそんな感じの映画があるんだけど、なんかそれにすごい似てた。
で 闇に飲み込まれていくというかね、
うん、そうそう、
そういうような感じなのかな。
タイトルもちょっと違うかもしれないけど、なんかそういう映画があったよ、うん、かなり前にね。
なんかよく言うよね、だから深淵を覗くときとか ね、
そうね、
なんかあっちも見てんじゃないかみたいな。だとしたらここの扉、異世界的なものとのこう扉になってんじゃないの、うんうん、って思いますけどね。
ちょっとモンスターズインクっぽいよな、
うんうん、
怖がらせに来てね、
あ、
そうだね、
あ、確かに確かに、うんうん、
ね、恐怖の叫び声でもってあっちも数値を
みたいな、あっちあっちで気づかれないようにやらなきゃいけないみたいなね、うん、そうそう、なんかあるのかもしれないですけど、
そんな感じも、うん、するしね。面白い話でもすごく、はい、う
ん、ね、なんか不思議、確かに
っていう感じ。そうですね、
はい、ありがとうございます。お久しぶりです、
うん、
オカルトネームめいめいと申します。めいめいさん、
ございます。
YouTube の視聴している率みたいなのを見ると視聴者上位 0.3% になっていて誇らしく思います。
どういう意味ですかこれは。
この1年で364本のとしみなティを拝聴していたようです。今年も1年お世話になりました。なんか確かに
たくさん見た上位、あ、なんか見た見た、
なんか流行ってるっぽくてさ、
うん、
俺もよく見るんだけど、うん、X かなんかで、どうやってやるのか俺分かんなくて見れてないんだけど、
うん、
なんかみんな言ってるよね、あの上位ランキングみたいに出るみたいな。
だから過去365日みたいな感じで自分が見ているランキングが出るんだよね、
う
ん、
そう、だからどれくらいのパーセンテージでその YouTube を楽しんでるかみたいな、
う
ん、
この上位 3% っていうのは、じゃあ僕らのチャンネルを見てる中での100あったとしたら、そのうちの上位 3% っていうことか。じゃあすごくない
ってことかな、うん、視聴者の上位 0.3%
だから視聴者の100あるうちの上位 3% 0.3% すんげえじゃん。
え、どういうこと、すごいのか。え、
すごいでしょ、
上の方って
ことか。そう、上位 0.3% だからめちゃくちゃ見てるっていう、
上
0.3% 見てる、これすごいじゃん。これ
じゃあもうちょっと狂気的な
見方をしてるってことですね。狂気じゃない、ありがたいですけどね、
うん、
何度も見てくれてるのかな、ありがたい、うん、
なかなかのお世話をねしていたようです
けど、いやいやいや嬉しいです、ありがとうございます、はい、逆でねしてくれてます、
話は変わり、
うん、
祖母が嬉しいことに100歳を迎えました。
おお、おめでとうございます、素晴らしい、
昔からとても優しく、うん、怒ることをせず大好きな祖母です、
うん、
祖父は70何歳の時に他界しました、うん、祖父は昭和の男ど真ん中で、祖母の作ったご飯をひっくり返すこともあったり、
おお、すごいね、
理不尽な厳しさを持った人でした。
うちのじいちゃんか、すごいね、
まあ、ね、昭和の男
だとね、じいちゃんもすごかったですから、うん、
私たち孫にも優しく接することはなかったですが、うん、大好きな祖父でした、
うん、
祖母が泣きながら母にもう耐えられへんと 電話をしてくることもあったようです。それでも祖父が入院すると祖母は毎日病院へ行きお世話をしていました。
海外宿いいね。
祖父が亡くなる数日前、そこに黒い服着た男が3人おる、わしを連れてこうとしてる、
急に行こう
と言っていたようで、
うん、
祖母がじゃあ私も一緒に行きましょうか、と言うと、あかん、お前はここにおれと言った会話をしたらしいです。
何それ。
お便りなどで死神の話が出てきた時に3人黒い格好連れていくのワードを聞くので、うん、祖父もそれを見たのかなと大人になってから思いました、うん、祖母を冷たく扱っていた祖父でしたが、やはり大切に思っていたんだなと思いました。祖母も今は入院をしており体は元気ですが、私のこともわからなくなってきました、
うん、
大好きな祖母にはずっとずっといてもらいたいと思っています、
うん、
できればアンドロイドにしてずっとそばにいてもらいたいですが、いつか別れは来るもの、その際遺骨を一かけら持っておきたいと思っているのですが、
うん、
それをすると天国に行けないなど何か良くないことってあるのでしょうか、
うん、
ぜひ教えていただきたいです、
うんうん、
今年も1年ありがとうございました。来年は視聴者上位 0.1% に入りたいと思います。
0.1% もいるのか、確かに、
ということでいただきました。
ずっと来たんだけど、
ああ
すんげえいい話じゃん。なんかじいちゃんがそこじゃねえよ。
え、
アンドロイドだよ。アンドロイドゾッとしたんだよ。
違くて、
違いますよ。
その100歳迎えたところ
違うわい、
うん、
なんでグッとくんねん100歳って。違う、あの
長寿だなって、
ちょっとばあちゃんに強く当てたじいちゃんが、いやお前は来んなって言ったシーンでしょうか。
あ、そこか。
そこすごい良くない、なんか、
お前はここにおるっていうね、
そう、愛があったんだそこにはっていう、
うんうん、
ねえ、すごくいいじゃんこれ。グッとくるわ。ほんま、なんか、
いや刺さったみたい
ですね。あったかくなった、ありがとう、本当に、嬉しい、すごくこういう話聞けて。
まああのーうん、ね、ぜひアンドロイドにしてもらいたいんですけれども、
そこじゃないです
けどね、あの遺骨を一かけら持っておくといけないとかってあんのかなっていうのを、うん、まあちょっと気にしてるみたいなんですけど、なんかどうなんですかね、遺骨を。でもその遺骨のままじゃなく遺骨をなんか、うん、ペンダントみたいなものにしたりとか、
いるよね。
そう、サービスとしてはあるんですよ、うん、で、指輪とかもあったかな、うん、なんかいろいろあるんですけど、
うんうん、
個人的には別にやりたきゃやってもいいんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
なんか誰かがあんま良くないって言ってんのを聞いた記憶がある。
それはあれじゃない、中国の教えでさ、
うん、
亡くな
った、例えば個人の何かを
そう持ってたらダメみたいな、
うん、
なんか腕が例えば紛失してしまったみたいな事故とかで、
うん、
そしたら絶対に棺の中に腕ごと入れてあげないと、次生まれ変わった時に腕がない子供になっちゃうみたいな、で、
うん、
ある事件が起きてさ、
うん、
なんか弟さんかなんかが亡くなって、
うん、
その遺体の右腕だけを持って空港行っちゃって、お前何してんねんってなって、いや右腕を中国に戻って帰っていって、これ一つにしてあげないと次生まれ変わった時に五体満足で生まれられないんだよって言ったら、兄ちゃんかなんかいたみたいな事件なんてなかったっけ。
そう覚えてないわ。
なんか見た覚えがあるんだよな、それをな。で、五体満足で生まれてこられなくなるから、どこかを奪っちゃいけない、離しちゃいけないっていう話が、確か教えがあるんだよね。まあそれかな。
俺はね、どっちかっていうとその、
うん、
まあいわゆるなんていうんだろうな、あっちの世界に連れてかれやすいみたいな、なんかそういう系だった気がする、確かね。
だから私があの聞いたのはね、
うん、
で言うと骨はダメなんだけど、
うん、
遺髪、
髪、
うん、髪の毛はいいみたいで。
どう違うんだろうな、なんかあんだろうな、うん、
骨はダメだと、肉体やからやっぱり、
うん、
だけれども次々生えてくる髪の毛、
うん、から
歯、
うん、
爪、
うん、
とかやったらいいみたいで。
いいの、
うん、
なんか呪いに使われる印象あるけど、
まあだからまじないですよね、
うん、
呪いだけじゃなくて、呪いに使うってことは祝いにも使えますから、
うん、
だから髪の毛とか歯とか爪、だそもそもあの祝いの儀式でこの生え変わるものを使ったりするからね、やっぱりね、
うん、まあだから
爪とか歯とか、
ね、儀式的な意味は結構あると。
そ
う
そ
う、
そのまあ遺髪、髪の毛を使ってずっと自分の元にいさすみたいな、
うん
うん、思いよね、
うん、
っていうのはある方法でできるよっていうのは聞いたことがありますね。
まあどうやって持つかとかもね、ちょっとあれですけど、
そうね、まあ、真空パックやっぱ一番、一番いいのは、
え、 遺骨ってことは、うん、あの、ね、砕いた後あの、うん、骨壺に入れる前の状態かな、
はいはい、うん、散骨
かなとか、あ、でも喉仏とか残るもんね、
うん、
喉仏のなんかキーホルダーみたいなあったような気する。
それはあれでしょ、下駄花尾さんでしょ、あれはもう、
あれは違う、
喉仏を模して作ったものですから、
か、本物じゃない、
本物じゃない、
うんうんうん、
でも骨持ってる人いるよね。
いや、いるのはいるんだよ。だからいるから、うん、良くないって話が出たんだと思うんだよな。それを持ってるとどうこうなるみたいな。
それうちのばあちゃんの話じゃなくて、
ばあちゃん、
うちのばあちゃんがじいちゃんの喉仏を持っていて、うん、これを喉仏っていうのはある宗派の人間は京都に持たなきゃいけないんですよ、
うん、
絶対にどこで亡くなっても、
うん、
でその喉仏を京都の寺に持っていかなきゃいけないんだけど、めんどくせえから家にある、ずっと家にあるんですよ、うち
それじゃなくてそれはジャスした方がいいだろ
なんかあの世で声が出せないと、
ああ、はい、
こういう人間だ俺は、ね、って言えなくなるから、はいはい、喉仏を返さなきゃいけないんだけど、いや、うちにはめんどくさいって言ってたのなんか聞いたことあるよ。
だ、まあ、喉仏はあんま良くないと思うわ。なんとなく。
まあね。
だったら、まあ、その、なんか一部なら、粉みたいなもんじゃん、言ったら。うんうん、まあまあまあ、なんかそれを持っとくとかはいいんじゃないか、うん。なんか食べる人とかもいるだろうしね。
ああ、いるいる。
うん。まあ、まあ、そこまですっげえ気にすることではないと思うけど、うん、うん、いいんじゃないですかね。こんだけ愛情深い感じだったら、
まあ、一番はまあ長生きですよね。アンドロイド。
アンドロイドでね、
ちょっとゾッとしたけれども、やっぱり分かる気持ちは、僕もアンドロイドになりたいし、
うん、ねえ、
うん、
すごいすごい発想ですけれども、
うん、いやでも愛情深いんだなと思った、なんか話聞いてて
すごく、まあ、マジででもできなくな ないというか、そろそろできるフェーズに入ってきてるから、なんか、
ね、うん、
なんか冗談じゃなくなっちゃってるけどね。
あのさ、うん、絶対にその自己修復自己回復ではもう絶対に回復しないぐらい、
うん、
あの戦争とかでさ、つま先がぶっ飛んじゃったヘリアさんがいたのよ、
は
い
は
い、それ修復した手術って知ってる？
え、そのん、しゅ、え、義足とかじゃなくてってこと？
ぶっ飛んじゃった指を回復させるって言ってさ、
生やすやつ、
そう、
あー知ってる、
あれすごくない？
いやすごいけど
ね
え、なんか怖かったぞちょっとその生えてくる過程が、
だからトカゲの尻尾みたいな感じでさ、ジュワーって入って爪も生えてくるみたいな、うん、
ちっちゃいやつがね、
そう、ててあれすごくない？
すごいけどなんかこれどうなんだろうってやっぱ思ったけどな。
あのドラゴンボールのさ、
うん、
培養液みたいなのが入ってさ、ゴポゴポゴポゴポって復活するみたいな、ね、だからあの世界来るかもしんないよね。ゴポゴポしてたら手も生えてくるし、まあ、足も生えてくるし、
亡くなった人からしたらそうか、
内臓も治るみたいな、
うん、
で常に若い姿でいられるみたいな、うん、なったらさ絶対入るもん俺、培養液
怖
っ。え、なんでずっと生きたいから俺、人間、
いやいや、
として
ちゃんとちゃんとなるか分かんないよ。
いや、なるでしょ、そんなもん、
そんなもん、
うん、いや一番手やだよ、
うん、
でも一番手で金いらないって言われたらやるかも
まあね、
その2番手3番手と金かかる、
3億4億
だから、ね、持ってないから
困るもん、ね、
持ってないから1番手で金かかりませんと行くかもしれない。
うん、
うん、
まあ
若くなれますって言われたら、
まあそこでね、まあ、
60、70ぐらいで自分が、
いやそんな都合いいわけねえだろ、
30代まで戻りますって言われたら、
だって40代で来ちゃったらどうすんのそれ、
何が
チャンス、
いつまで戻れるのそれ。
いやもう20代、
20代、半分かい、経った、
だからでもそれ逃したらもう無料なのはもうキャンペーン切れるから、う
ん、でもそれ60、70だったら安くなってるでしょ
いや分かんないよそれは。でももうチャンスはこれ一回きり、
20年しか伸びないでしょ寿命、
うん、
いや
40代よ、
それでそれはちょっとな、なんかもっとないと、
でもそのお前のタイミング、いいタイミング来るわけないんだから、
俺のタイミングでしてや、それキャンペーン、
いや初回無料はそんな来るわけないから。
早瀬さん、ずっとそういう思い我々企業聞いていました。
なんで企業で聞いて、
ですからあなたね、今ちょうど来年60歳、うん、半分の30になるのにね、
うん、
だいぶと安く利用できるキャンペーン、
うん、
早瀬キャンペーンっていうのが今我々発足しまして、どうやったらやります、
では
ちょうどやったらね、
もうじゃあ60代ぐらいでもやるんだ、
こっちぐらいでやるって手挙げるやるって言ってやります、すぐにポポコポコポコポコポコポコつって、うん、で70代になってるっていう、
うん、
10歳年取っとる、
いやまあそれはそれですごいけど、
まあ、それでもいい、やるよ、
へえ、
へえ、うん、って、
いや
全然興味ない
じゃん、実際ね、
うん、
なったら面白い
なと思います、やるでしょ、
僕はやんないと思います、
みんながやったらやるでしょ
40代では、
40代ではね、うん、みんながなんか前から寿命は別にあったっていいじゃないっていうタイプじゃない、
うん、
でもみんながやって、うん、みんなが不老不死になったらやらない周りみんなが
すよ。いやどうだ
ろう、普通不老不死、普通不老不死、ノーマル不老不死みたいな、
うんうん、
不老不死じゃないですか、あ、じゃあ仕事つけませんねとかなってきますよ、うん、
だから不老不死差別されるってこと
でしょ。されます、もちろん。お前いつまで年取っとんねん言って、ジジイこらっつって。
まあその世界で俺生きてたくないからね。別に
若い人間ばっかりで、見てお前杖ついとんかい、ポーンと切られますよ岸本さん。
いやもうクズしかいない
じゃん。風呂しちゃうけボケこらっつって、髪真っ白やの。
いやそのやっていいことがなんで変わるの。やっちゃいけないことはやっちゃいけないよ普通に。どれだけ
ジジイこら
っつって。それも訴える。
いつまで年取っとんねん。あ、裁判はできません、ジジイなんでって言われた。
そこまで差別される。
不老不死しか使えません。
それなら不老不死になって全員に復讐する
、うん、あ、いいっすね、うん、中に入ってね、
もう絶対許さないと思う、うん、
確かに不老不死だからね、
うん、
いいっすね、不死ですから復讐ずっとできますしね、
はあ、
うん、面白いな。
じゃあ次いきますけど、
はい、ありがとうございます。
シュガーレスの猫です。
はい、ありがとうございます。
イベントで鹿児島の離島の話が面白くて、うん、何か地元の話はないかなと周りに聞いて出てきたのが、うん、トイレの怪奇現象です。
トイレの怪奇現象。
繁華街近くの公園の男子トイレに床一面に女性もののパンツが並んでいるそうです。
はい、
たまにニュースで見る警察押収品のように綺麗に陳列されていて、うん、おそらく新品の下着のようです。
体育館のな。
昼間にはなくなっていて夜だけ出現するパンツたち、はあ、これは妖怪の仕業ですかっていうふうに来ておりますけれども、
だいぶ前にさ、あのトイレの突っかけの回なかった？
つっかけ？何つっかけ、うん、どういうやつ？
サンダル、便所サンダルみたいな。
ん？家の？
いや違う、そう、学校の。
え、あったっけそんな。
うん、学校のトイレの便所サンダルの回あったよ、動くみたいな。
うん、
なんかありましたよ、
まあ、いわゆるちょっと妖怪っぽい
話だね。あ、そうそうそうそう、つくもがいみたいな話、うん、そういうのも結構あったりする。面白いですよね、なんかね、そういうのってね、可愛がったりすると魂こもったりとか。
まあでも人がやってたとしたら何を目的にやってんだろうと思うけどね、そのパンツ並べ
と、ね、まあ警察がやってるじゃん、時々なんか出るじゃん、体育館に、うん、あれも何やってんねんですけどね
まあね、うん、別にその
げる必要
はあれでもあれなんじゃない、だから持ち主があってなるってことなんじゃない。
え、あの一瞬で見て、
まあでもその広げないと分かんないじゃん。
まあまあまあまあ、
見るタイミング的に足こすしかないから。
でもさ、取りに行く、
取りには行かないんじゃない。でも
あの取られたパンツは、
あれ私がやったんで被害、うん、私も受けてますってなるんじゃない。
同じ町で数百枚盗まれてるんですって言うて、うん、パーって並べて、
うん、
同じパンツあるでしょ絶対
まあまあ、まあ、
私のだって分かる、あのシミはってなる
から。まあ分からなくはないけど、
パンツ同じじゃんほぼ見た目なんか。
盗まれた、でも思い出のパンツは忘れないと思うよ俺
パッチがついてるパンツです。
俺だって自分のパンツがもし盗まれたとしたら、うん、分かるもん。
同じパンツ持ってるかもしれない俺が。
いや、まあ、あると思うけど、うん、でも盗まれてるっていうのと、うん、なくなってるっていうのがあるから、うん、そういう人のもある可能性あるけど、
うん、
でもまあ俺のだと思うよね。
同じ柄のパンツだって
俺のやつだって、なくなってんだから、
まあね、
俺のじゃんあれ、
うん、
言うわ俺多分、出てきたら俺のパンツ入ってたら
調べたら、うん、違いましたって言われたらどうするの。あなたのパンツじゃありません。いやカラッとしてる。
あ、そうすか、
このパンツ盗まれ。
あ、そうっすか、
そうっすか、カラッとしてる。
じゃあ大丈夫っす。
カラッとしてる人がパンツ盗まれたんだ。
うん、
ああそうですか。まあね、面白いですよ。でもね、パンツ並べられてるって何やねんそれほんま。意味わかんないけど。
でもちょっと衝撃受けるけどな、この。
見たらね。
うん、いや普通に怖ってなる。
昼はなくって夜だから。
そう。
うん。なんじゃこれ。
だから回収してんだよ誰かが、
ね。そうね。その後にね。
うん。うん、
昼の間に。です
けど。
なんじゃそれ。面白いね、でもね。
終わります。
はい。その後の。
どうやってましたっけ。はい、トシボーイズ X やっております。情報はそちらで手に入れてください、
はい。
ブログがございます。こちらも、過去のアーカイブ全部聞けるようになっております、はい。トシボーイズメールございます。トシボーイズ0に @gmail.com toshiboys0 に @gmail.com ご意見ご要望お便りお願いします、はい。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームでお願いいたします。以上でございます、
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。